明けない夜はありません。終わらないトンネルもありません。さあ、光の出口を目指して我々と共に歩もうではありませんか。ズーム人生相談のお時間がやってまいりました。視聴者の皆さん、お久しぶりです。加藤泰造こと吉田裕樹です。本日はスペシャルゲストの方に人生相談を受けたまわり、それをスペシャルティーチャー、スーパームーン的な存在の先生に解決してもらおうという、まあ、いつものズーム人生相談が久々にやるというだけの話なんですけれども、ではまあ、もうズームつながっておりますので、ゲストの方、もしもし。
はい、こんにちは、元漫画家のちく姫です。
ちく姫さん、
はい、
お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
はい、本日はお悩みがあるということで、
はい
はい、こちらのズーム人生相談におつなぎいただいているんですが、ちく姫さん、どのようなお悩みか。
はい、酒くずなんですよ、だいぶ。
あ、ごめんなさい、いきなり聞き慣れない言葉が出てきたので、もう一回いいですか。
酒くずなんですよ。
酒くず、
だいぶの酒を、まあ、こう大量に摂取してしまうという、
まあ、アル中ってよく一般的には言いますけど、酒くずなんですね、アル中ではなく、
ボーダーラインなんだと思うんですけど、そこまでいってないんです。手とか震えてないんですけど。
はいはいはい。
同期がみんな売れていくわけじゃないですか。絵とかが。
漫画家の同期さんが。
漫画家の同期が。はいはい。で、みんな売れていく中で自分だけ何もできない。一番いい時期だったので、仕事は。ね、
うん、
で、となると空いた時間に飲むっていう、一番良くないんですよね。
うんうんうんうん。
で、そのせいとは関係ないんですけど、
うん、
そのせいとは関係ないんですけど、知能指数が、うん、特に言語性がすごいワイステストで高かったんですけど、
うんうん、
すっげえびっくりするぐらい落ちて、
うん、
なんか、W って多分ワーストって意味なんだと思うんですけど、
いや、そう、んだ、はい。
W っていうのがつくようになっちゃって、
W 評価になって、はい。
評価になって、すごい高かったんですよ、もともとは IQ が。
A とかだったんですね。
だったんですけど、はい、S だったかな、
最高。
うん。だったんですけど、なんか、かなりその WWW とかなって、草生えてるな、相当と思って。うん、は
い
は
い、わらわらみたいな感じ。
わらわら。ワイステストに完全に笑われちゃってる感じになってて。
うんうんうん、
まあ、さっきも結構ズームつなげなかったじゃないですか。
はいはい、はい。
牛田さんと菅さんと。
はい。
なんか、もうちょっとだからアホになってるんですね、積極的に。
なるほど。うん、う
ん。なんか、で、かなりアホになってて、で、もうこれはいけないと思って、
うん、
で、もうまずは酒をやめようと思って。
まあ、前頭葉はね、萎縮するって言いますからね。
そう。だから、麹の機能障害で、アホになってるのに、さらに輪をかけて、うん、これ以上アホになっちゃいけないと思って、うん、じゃあどうしたらいいかと思ったんですよ。催眠をかけてもらおうと思って。
あ、なるほど。は、はい、
そう、はい。酒を飲めなくなる催眠を
かけてもらう。ああ、はい、はい。
そう、催眠でちょっとかけてもらいに行ったんですよ。
あ、もう行ったんですね。はい。
もう行きました。4日ぐらい前かな。
うんうん。
で、なんか、そしたら、なんか、できないです。無理ですって言われて。
催眠が。
催眠が、あなたかかんないですよって言われて。
ああ、まあそういう人もいるらしいからな。
そう。なんか、多分それでも、帰りには飲んじゃうでしょみたいな。
え、どっちの催眠が、催眠術が効かないのか、それとも催眠術はかけられるけど、もう、酒を禁酒するという暗示はかけられないのか、そのどっちなんですかね。
そう。なんか、多分、禁酒の方がかけられないって言われて、
はいはいはい、
どうせ帰りにはあなた買って飲んじゃうでしょみたいに言われて、
うんうん。
うん、ああ、飲んじゃうかもしれないなと思って。
まあ、催眠って共同作業ですかね。私も催眠術やったことありますけど、かけられたことありますけど、
あ、かかりました。
協力共同作業なんで、私は積極的にかかろうとしてるからね。
うん、うん。
だってそれ
は私もすごいかかりたかったんですけど、
う
ん。
イベントでやってるから、こっちは。
あ、そっかそっか。はい、で、まあ、催眠は、うん、とりあえず、でも、違う催眠をかけようって言われて。
あ、そうですね、はい、
うん。で、ポジティブになる催眠みたいな、うんうん、なんか、
はい、
やつ、全部この、クズな部分を自分で、こう、うん、変えて、やりたいことを全部やりなさいみたいなことで、うんうん、もう始まってるって言われて、
そう、
もう催眠かけてますよみたいに言われて、
ブリーチの敵みたいな こと言ってください。
そう、うん、なんかでもうあで言葉は普通に喋ってるだけなんです、うん、会話の中なんですけど、うん、なんか催眠がもう始まってるらしくて、でそこで言われたのを結構こうかいつまんで言うと、うん、まずはそのポジティブにやる、やりたいことを全部やる、
うんうん、
でなんかもうできなくなっちゃってるんだから人に協力してもらうようにする、
うん、確かに、はい、
ちょっとそれカウンセリングなんじゃないか、催眠なのかなと思うんだけど、
うんう
ん、なんか人生相談みたいな感じになって、
うんうん、
でもいいこと言ってるなと思って、
うん、
でこれは実行にしたいと思ったんですよ。
うんうん
うん、でまずほら私イベントの次の日に倒れてるじゃん、吉田さんと出たイベントの、
確かに、うん、
そうでその同時期ぐらいに、
うん、
呪物の浮世絵を購入してて、
あ、そんなこともあったっけ、はいはい、
いやそれ言ってないんですよ誰にも、その話も、
はいはい、
してないんですけど、なんかそれで頭がすごい痛かったのは、まあ、脳梗塞の前兆っていうのもあるんだと思うんだけど、
うん、
その沢村忠助っていう悲惨な死に方をした三代目沢村忠助っていう人の死死切断をして最後はもうなんか発狂して死んだっていう人の浮世絵を積極的に集めて、
その人、うん、はい、
でその絵の一枚がうちにまあ、到着した時にすっきり具合悪くなって、
うん、
っていうのがあって、
うん、
でその後に同じ時期くらいにまあ倒れてるんですね、
うん、
呪物だなと思って。
沢村忠助さんは絵師じゃなくて役者の方ってこと
ですか？役者の方。
で、その人をモデルに描いた。
モデルに描いたやつ。
浮世絵ってことですね。うん、はい。
で、なんか、こうで呪物集めてる人いるなと思って、
うん、
これオカルトコレクターの人に引き取ってもらおうと思って、うんうん、で、田中さんに送りつけたんですよ。
ごめんなさい、何さん？
田中さん。
あ、田中さんにね。
うん。
はいはい。
愛
想さんではなく田中さんの方に。
田中さんの方に。
はいはい。
なんか送りつけて。
愛想さんの方が付き合い長いのにね。
なんか、
愛想さんよくそういうの拗ねてますよ。田中さんの方に行ったら愛想さん多分拗ねますよ。
そうか。
うん、
今度から愛想さんに送りつけます。
わかりました。はい。
愛想さんってでも、送りつけるの大丈夫ですか？受け付けますって言ってます？
でも多分言えば、はい。
本当？
はいはい。
なんかもうやばいものあったら今度から愛想さんにガンガン送りつけます。
まあね、なんか俺が焚きつけたみたいな感じで、まあそれはちくひめさん判断でいいんですけど、
うん、なんか田中さんって受け付けてたから、
なるほど、はいはい、
うん、募集してたから、
うんうん、
これはいいかなと思って、うん、そうで、あともう一個あって、
はい、
その同じまあ田中さんつながりじゃないんですけど、うん、東西オカルト自慢ってあったじゃないですか、
浅田六甲で、昔の話ですけどね、田中さんや、横山さんと一緒にやってた、
はい、そうそうそう、それを見て、なんかイベントやりたいなと思ったんですよ。
それを見て？何の話？
うん、そのぐらいから、ラジオのイベントってやってみたいなと思ってて。
ああ、じゃあ数年前からずっと。
そう。
だってやったじゃん、だから。やって
た
じゃないですか。
で、倒れたじゃないですか。
はい。
だから、もうその、もう一個やりたいことっていうのはリベンジで、
はいはい、
もう一回イベントを、菅地さんと吉田さんとやりたい。
なるほど。今にさん抜きでね。うん、
今にさんあんまりあれがないのに。
あんまりあれがない。
あんまり今井さんなんかあんまり喋ったことないから、
ああ、面識がないっていう。
でも一応今井さんのライブに行ったことあるんですけど、
はい、
昔ね、
音楽の方のライブにね、
音楽の方で、
うん、
あ、それであと音楽始めたんですよ。
おお、
うん、
楽器は
できないんで、作詞とあとなんかちょいちょい踊ったりとかしますけど。
でそれをラジオのイベントでも発表するということですかね。
ああ、その頃の音源ができるのが11月なんで
結構早いな、うん、結構すぐできますね、はい、
すぐできます。でも噂が1個目がそのくらいなんで、うん、まあ、まあ半年とかも結構かかると思うんですけど、うん、ちゃんとその6曲とかになるには、まあ
ね、はい
はい、うん、そうの初めてだから、いろんなことやってみようと思って、
うん、
そうなんで、もう全部吉田さんはほら優しいじゃないですか、
はい、
だから全部ほらこういう無理難題を聞いてくれるかなと思って、
なるほど、
持ちかけたわけですよ。
なるほど。
うん、
じゃあ大体お悩みっていうのはそのあたりで大丈夫ですか？
あと、
はい、
そうなんかどんどん本当にさっきも言ったんですけど、転換の発作が起きるようになっちゃって、
はいはいはい、
個人の気象がプラスで転換が起きると、どんどんその記憶がなくなってくる頻度が高くなって、
うんうん、
覚えてないっていうことが、なんか私がまだまともなうちに いろいろこうどうこうしておきたいっていう、ちょっと意匠めいた感じ。
なるほど。
うん、いやどうする、吉田さんの顔とか忘れちゃったら超怖くないですか。
まあ、こっちとしては別に面白いって言うとあれだけど、まあまあ私は別にいいんですけどね。
あとじゃあむしろ逆にテレビとかで吉田さんとか見てて、はいはい、めっちゃ知り合いみたいに妄想して、
はいはい、
すごい不意調して回ったらどうする、します、怖いじゃないですか。
えだって知り合いは知り合いなんだから別にいいじゃないですかそれは。
あ、まあそうか
っていう感じですかね、うん、
っていう感じです。
はい、わかりました。
うん、
本日はスタジオにマドモアゼル菅先生をお招きしているんですけれども、菅先生、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
はい、ちくひめさんのお悩みについて、まあ、あのご回答いただければと思います。
いや、なんかお話しされたいことがたくさんあるんだなと思って僕聞いてたんだけど、ね、
言語障害らしからぬほどの多弁っぷりでしたけどね。
動作性は高いの。
ああ。
残ってるの。うん、
なるほど。
動作性とかがもう全部草生えてるんですよ。うん、
草。WWW ってね。
WWW、はい。
なんか、あれですか、具体的にこう、動きとかちょっとしづらかったりとか、そういう感じだったりはするんですか。
一応、右麻痺はあって、もともと、もともとっていうか、脳梗塞以降。
はい、はい。
なんですけど、ちょっとその、麹の機能障害で、体よりも、その、脳の問題で、こう、なんていうかな。空間把握ができないから、例えばペットボトル取るのにもガツンってやっちゃったりとか、こう、なんていうか、キーボード見てても位置がずれちゃうとか、っていうのはあって、その、手先っていうのを使いづらいのはある。もううまくごまかしてますけどね。
なるほど。
うん。
あの、お悩みは、会長どういう感じでし、
だからまあ催眠術にかからなかったってことと、
うん、
かかってるのかな、でもかかってるっぽい。ポジティブでは、ポジティブにはなってるからね。
うん、ちくひめさんはでも頭が多分いいから疑ってかかっちゃうんだと思うんですよね、本当に。だからなんか積極的にかかろうとしてるけど、とは言いつつみたいに考えちゃってる気がするから、
うん、
かかりづらいのかなって気は、話してて、話聞いてて思いましたけど。
お酒はやめたいんですか。
酒でも悔しいから絶対あなた飲むよって言われたから、帰りにビール買って帰って飲みましたけど。
でもそれは多分絶対やめた方がいいんですよ。だ、うん、あの多分のあの病気に良くないでしょ。
うん、良くない。
うん、それやめなきゃダメじゃない、それは。
うん、酒はだから何とかやめたいです。うん、
だよね、うん。
今日は飲んでないです。
まだ11時45分なんでね。
でも本当になんかやばい時はもう朝起きて絶望して、また一日無益な何も生み出さない人生が始まるのかとか思ってプシュッってやっちゃう。
あ、ゲーム好きでしたよね。
なんかゲームもやりたくなくなっちゃって、最近なんかゲームも難しく覚えるようになっちゃって、で、できてたんですけど、どんどんなんか転換の差が起こるたびにバカになっていく頻度が上がってて、最初退院した直後できてたゲームとかもできなくなってきちゃってるんですよね、最近。
まあでも酒は、多分、だってお医者さん的にも禁止されてますよね。
全然バリバリ禁止ですね。
絶対ダメでしょ、そしたら。
うん。
うん。
うん、
ねえ、
チャンス大城さんだって禁止できたんですよ。まだ私知り合った頃は、バリッバリ飲んでましたからね。で、まあ大失敗したりしてね。あの、ダウンタウンさんとか、千原兄弟さんとか、に対して大失敗して、でもきっぱりやりました。もう横で俺がガバガバ飲んでても全然飲まないですからね。まあ2回ぐらい飲みに行ったことあるんですけど、その後にね。
大失敗したらいいのかな。
ま
あ私もこの間クラブで遊んでて、で、なんかめちゃめちゃ、めちゃめちゃテキーラとか煽って帰る友達に迷惑かけたりとかもしたんで、
多分それって、まあ、身体的に一応今のところ何もない僕でもやらないレベルのことを今しちゃってるから、
クラブに行くなんてね、我々 できないからね、
怖いよね、
うん
うん、僕前ね一回あの知り合いのクラブの DJ やってる人に呼ばれて、うんうん、まあ、6時から渋谷でやってるからなんて言って行ったことあったの、
うん、
だけど、僕そういう流儀みたいなのがわかんないから、6時の会場に一番初めに一番乗りできちゃって、うん、誰もいないんだよね。
うん。
そうなんだ。で、なんか、そう、今日はちょっと知り合いのやつが来てるんで、アニソン流します、みたいな感じで、うん、勝手にいじられて、うん、もうそれ以外二度と行きませんってね、なってたんで、
うん、
そういう意味での失敗をするといいかもしれないね。
ああ、陰キャが実は陰キャっていうのがすげえバレるってやつ。
そうそうそう。お酒で失敗
すると。クラブに行かなくなるだけで、お酒は進んじゃうでしょ、それ。逆に。
そうやね。あと、そうだな。まあ、うん、なんか僕はね、結構ね、飲めるけど別に積極的に自分から飲むタイプではないんですよ。
うん、うん。
うん。だからね、なんか、で、ご主人とか止めないの？
めっちゃ止められる。死ぬほど怒られまくってます。
いやいや、怒るべきだと思いますよ。いい。
また飲んでるやろって言われて。
そんななの？
なんで関西弁なんですか？仙台出身じゃなかったっけ？
いや、あの人は、あっちです。西の方の出身です。
まあそう、だからね、実際こうやってお話聞いててもさ、音楽やりたかったりとか、
うん、
いろいろされてるわけじゃない、うん、だから、なんかそのために飲まなきゃいい。酒が一番最優先になっちゃうのはあんまし良くないのかなって思ったりしますけどね。
医療用大麻やったら、医療用大麻、解禁になるんでしょ、あれ。
ああ、そしたら間違いなくやりますけどね、絶対。
うん、まあ、いいんじゃない、
うん、
何か代替物があるとね、とりあえずそっちにスライドはできるんじゃないかなと思いますけどね、
うん、
そうか、なんかこれ何もさ作ったりできなくなっちゃったから、なんか暇が潰せないですよね。
でもそんなことなくない？なんかだって企画をされたりとかなんか確かされてるんでしょ？
あ、一応仕事はね、そういう仕事、うん、仕事はしてるんですけど普通に、
うん、
うん、まあ、ただそんなになんか9時5時とかではないので、同じような感じの仕事の感じ。スバツさんとかと。あ、すごいスバツさんが仕事してないみたいな今、振りしちゃったけど。
僕は9時5時で大体やってるんで。
やってます？マジですか？
僕はね、そういうのを逆に、サラリーマンに習って、9時5時でやるっていうのを決めてやってるんで、逆に、うん。
私も朝、なるべく早くからやって、5時ぐらいに終わらせて、うん、まあ6時から酒飲む分にはアル中ではないっていうルールなんで、
うんうん、
午後6時を超えたら絶対どこで、まあ歩きながら飲んだりするんですけど、でもそれは別に我慢できないからじゃなくて、歩きながら飲むのが好きだから歩きながら飲んでるんですけどね、
うん、
家で飲むよりも、
うん、
まあざっくりとしたそういう自分ルール決めるのはもしかしたら、うん、マジレスで本当申し訳ないんだけど、
うんうん、
いいかもしれないですよね。やっぱね、僕は自分の性格からして、こういう仕事してたら、で、いつでも自由じゃないですか、本来は。だからそうすると、だらけるのが目に見えて分かってるから、逆に9時5時で仕事って決めてるんですよ。
うん、
その間は、スプラトゥーンをやらないように。
うん、
逆にそれ以外、うん、だから午後5時以降、スプラトゥーンにやるのはゲーム配信ではないっていう。ルールだ。
そう、そういうこと、そういうこと。
いくらその後十何時間やろうと。
うん。だから、なんか自分ルール決めて、それはもう頑なに守るっていうのは、もしかしたら、うん。うん。で、僕の中ではそれを守ってればいいことがあるって、勝手に願をかけてるんで。
ああ、催眠だ。
うん。
うん、だし、まあ、それが快楽に結びつくというね、私もだから、ほら、歩きながら酒を飲むっていうのは、逆にそうするとめんどくさいから、
うん、
あまり、狩猟は進まなくなるじゃないですか、
うんうんうん、
でもそれは歩きながら飲むのが嫌いなのにやってると続かない
ん
ですよ。でも私は歩きながら飲むのが一番大好きなんで、でもそれは結果的に接種にもなるわけじゃん。夕方に一仕事終えた後にね、何かこう夕方の街を歩きながら飲むのが一番グッドトリップするので、
うん
うん、温泉もそうですね、夕方か朝ぼらけですね、
うん、
っていうのがやっぱり一番いいんです。それが一番正しい酒の飲み方だと私は思ってるんですけど、ただちくひめさんにもそれを勧めたいけど、ちょっとね、運動機能にあれだと危ないかもしれないんで、
ちょっとね、
うん、
なんか仕事が終わっても、うん、営業とかかけて取りに行ったらいいのかな、ポジティブになって。
そうそうそうそうそう。だから営業するとなって、さすがにちょっと酒飲んで相手に会うのまずいなってなるじゃないですか。
うんうん、メールとか打つときとかもう知らんじゃないと出ないし、変な失礼なこととか書いちゃったら困るし。
それはアル中ですよ。それは俺はだって酒飲んでも別に人格は変わらないじゃん、菅田さん。
だから分かんないけど、やったことないけど、うん、いや怖いからやらないってこと
ですよ。
うんうん、酒飲んで一応ね、営業先の相手とかにメールとか打つのは、うん、なんか怖いじゃないですか、変なこと書いてたら、
うん、そうだから、あのなんかね、僕今ずっとこう話しながら、愛だったらどうやって言うかな、惑わせる愛だったらどうやって言うかなと思って考えてたんだけど、
はい、
まあね、アル中だと思ったこと逆にいいかもしれない、
うん、
あの酒くずっていうさ、ちょっとさ、こう何、マイルドセブンとマイルドセブンスーパーライトってつくことで、
うん、
ちょっと健康に害がちょっとなさそうだよなって思っちゃうのと同じで、
酒くずって多分ひらがな表記でしょ、ちいかわみたいな感じでしょ、多分。
いや、そん
な。酒は漢字で、くずは片仮名ですけど、
ね。そう、だからもう、逆にもっと重篤なんだ、自分はって思って、うん、律した方がいいのか。
アル中もダメ。アル中でもダメ。アルコール中毒。アルコール依存症。
そうか。
うん。もう、そう。
重度のアルコール依存症。
実はその病院通ってる。
病院って、クリニックってこと？
アルコール依存の、
はいはい、
それは専門病院にもう12年くらい前から通ってて。
ああ、じゃあそれは脳梗塞より前からってことですね。
脳梗塞より前から
。ああ、そうか。
そう。でも治んなくて、でもそんなに飲まないんだけど、最近はちょっとやばい。
うん、狩猟が増えてきてしまったということですね。
うんうん、なんか言われるんですよね。だから、抑えれるんだったら、まあ飲んでもいいんじゃないって医者とかにも言われちゃうから。
まあ、でもある程度の段階超えるともそれはないからね。100か0かしかなくなっちゃうからね、アル中っていうものは。
なんで、ちょっと、なんか、いろんなことしたり、出かけてる人、時とか、友達と会ってる時とか飲まないんですよ、そんなに。
だからそういうの増やした方がいいよね。
もう金かかるけどね、外行くの。
いや、だけど、チャンス大城さん、酒やめたら売れるようになったよ。途端に。いや、でもそれが、マジで、でも、直接の相関関係はないはずなんだよ。
うん、
だけど、途端に売れましたよね。
うん。
うん、酒やめたら、みるみる。水曜日のダウンタウンにもよく出るようになったし。
うん、出てる。うん
さ、なんかそういう運気的なものはあると思うよ。
そう。このまま良くないなと思う。
うん。一人で飲まないっていう風に決めたりする。
ああ、そう、そう、それ一番。
完全に切るのは、でも僕も例えばタバコ今すぐやめろって言われても、きついっていうのはちょっとわかるからさ。うん、その、依存的になってるわけじゃない？
うん。
だから、もう人と外で飲むのは、うん、まあ本当は医学的には僕は絶対アウトだと思うからやめた方がいいと思うけど、うん。だけどまあそういうさ、
うん、
ちょっと前段階の何か考えて、とにかく一人でうちで飲むのは絶対やめた方がいいと思うんですよ。うん、だってうちでなんかもしあって、ご主人常にいるわけじゃないでしょ？
うん。
うん。そら、多分普通の人よりも結構きついじゃないですか。
まあ、うん。もうこういう、またね、口臭とか残るやつになっちゃったら怖いからね。
そうそうそうそう。うん、
まあ、楽に死ねたらいいんですけど、多分そういう感じにもなんない。
大丈夫です
よ。いや、もう朝起きたらとりあえず、あ、死にたいなってなって、で、もう、でも、後遺症残るの分かってるから、そういう自傷行為とか一切やんないんですよ。
うん。
うん。だから、でも酒では死ねないからね。うん。
まあ、だから、ね、なんて言えばいいのこれ。
いやふざけんな。菅先生が解決してくんないと。ズバッと 100% 今ここで解決。
わかんないもんだって、こう。
私はただの、
だから、MC なの。ただ、いつも思うのは、それこそ、そういうちょっとネガティブごっこの話すると、パッと死ねたらそれは楽なんですよ。うん、だけど、
そう。
海底今ってそうじゃないじゃん。
うん、
菅先生はそういう人たちを山ほど見てきましたからね。
いやだからね、逆説的に僕はあの知り合いで、うん、全然健康だった人がネゲロで亡くなったことがあるんですよ。
ああ、
うん、でそれは多分、まあ、本人はさそれやりたいこといっぱいあっただろうけど、傍から見たらさ、
うん、
まあね、男性の、人なんだけど、まあなんか知らないうちに多分死んだんだろうなって思ったりとかするとさ、あれなんだけど、ただ、うん、実際やっぱそうはならないことの方が多いから、うん、そしたら余計周りに迷惑かけちゃうんでしょ。
おぉ、それ、
うん。で、多分周りに迷惑かけても別にそれはあれなんだけど、多分ちくひめさんのプライド的に周りに迷惑かけるのって許せない人じゃない。
うん、
だから、自分のために、うん、私、なんかもう、人になんか、へりくだってなんかやるの嫌だわって思ったら、そうなる可能性のあることをやめた方がいいんじゃないですかね。
そう
だね。まあ、やめた方がいいってことは本人も思ってた。具体的にどうしたら、やめる一歩になるかっていう具体的なことを。
まあ、うちでは飲まない。一人の時は飲まない。
うん。
うん、じゃない？
街を歩きながらは？
ま、街歩きながらは、だから、100歩譲っていいんじゃない？もしそこで街で倒れ、酒飲んで倒れたら、誰かが助けてくれる。
まあ、車とか危ないけどね。
ああ、そう
だね。だから、歩行は別にそんなに問題ないんだっけ？
いや、さ、物を持ってあんまり歩けないから。
じゃあ、やめた方がいい
な。例えば傘とかになっちゃうと、もう、うんうん、その日は外出やめた方がいいかなぐらい。
うん、
で、どうしてもうちで飲みたいってなったら、ご主人と一緒に楽しい酒飲みましょう。そうしたら。
そうね。
ね、夫婦同士だったらさ、人の悪口も魚になるじゃん。
か、まあ、ズームで誰か。
ズームのみ？
そうそうそう。
っ、う、て、ん、思いました。
はい。
けどね。
まあ、あと具体的に言うと、私も昼間にちょっと飲みたいなってなった時は、ソーダにリンゴ酢を入れてますね。
ああ、美味しそう。
あの、やっぱ酢酸取ると、特にビール糖なんでしょ？
うん、姫さん。私はもう、基本的にビール大嫌いで。
え、お、じゃあなんでさっきビール飲んだの？
あ、なんかビールにしたんですよ。あの、ずっとワインとかテキーラとかを飲んでたんだけど、軽めのお酒に変えていくっていう方法を取ってて、で、ビールに変えて、最近、で、ビール好きじゃないから量飲まない。
なるほど。
うん、
まあ、量あんまりね、あの、お腹膨れて飲めなくなっちゃったりするし、ね。
そうそうそう。っていうので減らしていこうかなとは思ってる。
まあまあでも、まあそれにしても、やっぱり酢酸取ると酒飲んだって脳が勘違いするから、
へぇ、
だいぶ楽になりますよ。
医者さんもなかなか、あれですよね、酒とこう対峙して生きてますよね。
うん、まあそうですね。もう、30年ぐらい付き合ってるからね。
うん、
もう高校生の時からずっと、はい。毎日のように飲んでますから。
うん。うん、炎上案件ですね。
だってアブさんだってそうじゃん。アブさんなんか高校生の時から飲んで、だって最後逆転ホームランしたけど、あのホームベースに着く前にゲロ吐いちゃって停止、出場停止になっちゃったんだよ。
あ、そうなの。
あのスーパースターのアブさんが。
アブさんの酒の名前だしね、そもそもがね。
ええ。
アブさんって。
一番やばい酒のね。
そう、一番緑色っぽいやつでしょ。
そう
です
ね。まあ。なんかほら、その、気団ラジオとかも待ってる人がいるわけじゃないですか。
うん、あ、でも一応なんかもうだから一人で喋るのが無理になっちゃって、うん、整合性がある話ができなくなっちゃったから。
めちゃめちゃ整合性ある話してるよ。
だからね、あ、私人と喋るのはできる。だけど。
じゃあいいじゃん。じゃあ、人とラジオやればいいんですか。だって、最近聞き始めたけど、最近ね、昨日から聞き始めたけど、加納姉妹のファビュラスワールドなんて全く話が噛み合ってないからね。
どのきっかけで聞き始めてるのかの方が気になるよ。
あの、好きな色は何ですかって聞かれて、京子さん、透明ですって言ってるから、ね。あの、ミカさんを動物に例えると何ですかって言われて、
うん、
頭が9本ある白い竜ですって言ってるから、ね。で、それ好きな動物なんですかに、言われても頭が9本ある白い竜ですって。で、ミカさんがだからドラえもんだかなんだかそんなこと言って、でもそれは実在しないものじゃないですかって突っ込んで、うん、あ、でもお姉様、うん、お姉様の あの頭が9本ある白い竜は実在するんですか？はい、します。
あ
もう京子さんに比べたら全然整合性あるから。
京子さんはね、
はい、
昔からね整合性とかないからね、
うんうん、でも意外と映画の趣味がね、あの好きな映画が、あのタランティーノのあのなんだっけ女の人が出てくるやつ、
キルビル、
キルビルじゃない、うん、その前に
あ
パムグリア、パムグリアが出てくるやつ、
パルプじゃない、
じゃあ違えよ、ジャッキーブラウン、
あジャッキーブラウンね、はいはい、
が好きなんだって。
うん、もうだからね、うん、いろんな人とさ、うん、じゃあ
意外とブラック系のミュージック好きだからね、京子さん。
うん、だから、はい、まあ、交流を持つってことじゃないですかね、いろいろこの。
あ、それありますね。やっぱり薬物依存とかは人間関係が大事ですからね。
うん、
脱却するにはね、
うん、
はい。
うん。
なんかあんまりコミュ障だから、うん、対人緊張が高いので、あんまり自分から人に行けない感じだったんだけど、うん、なんか催眠かかってんのかな、ちょっと最近なんか、
だからイベントをやりたいってなってももうつまりイベントをやりたいってほどポジティブになってるってことはバリッバリ催眠術かかってるんじゃん。
かかってますよ
ね、え、うん、あんまり一般人はそうならないからね。イベントやりたいなーってならないから、うん、
なんかやりたいなって、あ、だから牛田さんと菅田さんイベントやりましょうよ。
今井さん抜きでね、ラジオ。
今井さんだってなんかあんまり人数増えちゃダメなんでしょ。
あ、取り分がね、だって今井さんが大して働かないのに。
あ、うん、割り勘いいっす。まあ、今井さんをじゃあ出してあげて。
じゃあ今井さん。
うん。
いや、いいよいいよ、それは。今井さんノーギャラでいいって言うならいいけど。まあ、そういう人はノーギャラでいいよって言うだろうけど。
なんかいや、今井さんも本当好きなんだけど、今井さん。まあ、が嫌かなと思って、あんまり。何って、一からいろいろ説明しなきゃいけないじゃん。だから私の認識してるからさ、怪しいんですよ、多分。
でも、ちくめいさん、僕も一回しか会ってないからね。
だって、旅行行ったじゃん。
あれね、促進物ですね。
山形、新潟のね。
うん。だから、一回っていうか、まあ、数日は会ってるんですよ。
まあまあまあまあ、そうですけど。うん、まあでも、本当いろんな人と会って、まあ、めちゃめちゃ当たり前でね、結局つまんない答えになるんだけど、でもね、つまんない答えってことは、要はね、みんながそれを実行して、効果が出てるから、同じような答えが出るんだと思ってるんですよ。
うんうん、
だから、いろんな人に会って、まあ、楽しんで、で、どうしても酒飲みたかったら、ご主人誘って、うちでどうしても飲みたかったら、ご主人誘って、うちで飲むのがいいんじゃない？
うん。
うん、それ以外はうちでは飲まない、一人では飲まない、
うん、
が僕の答えです、
うん、
愛だったらなんて言うかな。
愛だったそうだね。
最近テレフォン人生相談聞いてます？
いえ、聞いてないです。
あ、聞いてみよう。あのね、加藤泰造先生の鼻息が荒いから。
あ、怖いってこと？
でも多分ね、もうちょっともう限界だと思う。体臓限界だと思う。多分体調の悪さゆえの鼻息の荒さだと思うね。
攻撃的なんだ。ってこと？
いや、その鼻息が荒いっていうのはそうじゃなくて、物理的に本当に鼻の息がもう。
説明下手くそだな。いや、普通そっちの物理的な意味に取らないだ
ろ。いや。そう、だから、本当にちょっとダースベイダーっぽくなってる。
まあ、お年もお年ですからね。
そう、だからちょっと心配なんで、ね。だけど、久しぶりに聞くと、その変わりぶりにびっくりするんで。
もう西田敏行的な穏やかな喋り口ではなくなったわけですね。
うん、ちょっとね、そう、そうなんですよ。うん、
じゃあ、俺が狙うか、二代目。
というね、本家のテレフォン人生相談が、おすすめです。
はい。
はい。
じゃあ、月夢さん、まあ、もし問題解決してないはずがないけど、まあ、テレフォン人生相談にも相談してもいいし、まあ、今回ので多分 100% 問題解決したと思うんで、よかったですね。
よかったです。
はい。
ありがとうございます。
はい。
はい。
ありがとうございました。 お酒を飲む理由を探す人は飲まない理由を探しません。
あのさ、それさ、
はい、
加藤泰造先生の時だけそういう最後に言うんだけど、
うん、
たまにそれが本人を目の前に言えなかったから捨て台詞的に言ってるように聞こえる回あるよね。
ああ、そう。あ、まだちょっとね、
うん、
例えば子供に当たる人は自らの子供時代に復讐をしているのですとかね、
攻撃的な人は人の話を聞けます。
いや、もう全然うまいこと言ってないからね、それね。それは全然、まあ、伝説の神回のベスト10に入るやつでしょ、それ。
そうそうそう、そういうやつ
でしょ、あれ。
うん。はいはい。いや、まあでもね、ほんとお酒はね、僕は飲まないから、ほとんど、
う
ん。
私はめちゃくちゃ飲むんですけどね。
うん、そう、だからね、なんかね、僕ね、時間がもったいないと思っちゃうね、ちょっとね。
はいはいはい、はい。
他のことができなくなるじゃん、スプラトゥーンとか。ね、
スプラトゥーンはできなくなるだろうね。
うん、うん。あと本読んだり映画見たりもできなくなっちゃうから、うん、だからね、あんまりこう、普段のノーマルの意識から乖離するのがあんま好きじゃないのかもしれないね。
私はできちゃうからな。まあ、まあでも、だから意思で摂取しないといけないなと思って、うん、まあ映画も見るし、ゲームもできちゃうんだよな。
ああ、なるほどね。
強いは、まあ、強いんでね。まあでも、だからこそ摂取しないといけないなと思ってます、
うん。全員に課せられた課題かもしれませんね。
今ちょっと
何にもまとめてない、うん、のまとまった風な終わり方です、
うん、はい、ありがとうございました。じゃあもうアフタートークに入ってるんですけども、
はい、はいはいはい、
うん、アフタートークだからこそ話せることとかかな。最近の私のマイブームは、
うん、
さかなクンってさ、
うん、
絶対ゴーギョって言うじゃん。
はいはい、はい、
レッツギョーとかね、
うん、
まあ、よくEテレの番組とか見てるんですけど、
うん、
ありがとうございますとか言うんだけど、
はいはい、
たまにちょっとテンパってる時とかに、うん、慌てる時とかにゴって言っちゃうんだよね。うん、ありがとうございますとか。そしたらそれを知り合いの子と一緒に見てるわけじゃないですか、私は。
うん、
あ、今ギョって言ってない、今ギョって言ってなかったよって。これ電話かけよう、 NHK に電話かけようってクレームの電話入れようって、ギョって言ってなかったよっていう、ギョって言うのを忘れた瞬間を探すのが最近の楽しみかな。
さかなクンってさ、
うん、
なんかずっといつまで経ってもちょっとこうヤバさを触れちゃいけない人みたいなとこちょっとない？なんか
のんちゃんみたいな。
そうそうそうそう、
魚の子をまだみたいな見ないと早く。
なんかいいらしいよね、あれね。
ね、沖田さんも前田さんもね、うん、まあ、前田さんもちろん知り合いだったけど、うん、沖田さんも知り合いだから、
うん、あ、そうなんだ。
もちろんもちろん、は
い、そうだから、うん、ね、なんか一回さ、僕思ってんのが、
うん、
水曜日のダウンタウンにドッキリで出してほしいよね、うん、
だからあれみたいなもんでしょ、サイコパスだったみたいな。
あ、そうそう、あの演歌歌手の
演歌歌手の、ね、人が。まあ、相方も、相方、騙される側もね、あの時はチャンス大城さんだったから面白いっていうのもあるしね。
あれ、神回だったよな、ね、あの回の。うん、そう、だから、さかなクンにすごい大規模なドッキリとかかけて、う
ん、あ、さかなクンにね、はい。
に、
うん、はい、
なんかやってほしいなって思ってるんだけど、うんうんうん、なんか、ね、でもある程度素でもちょっとああいう感じなんだろうね。
いや、そうでしょうね。
うん、
うん、いや、まあそういうもんでしょ、何か
大きく
一つに秀でてる人っていうのは、
うん、逸脱してる感じじゃないんだろうなってなんとなく想像しますけどね、
うん
うん、そう、じゃあそういう毎日を送ってるってことですね。
そちらは、
あ、僕は俺ね、最近もうね、仕事に支障をきたしてるぐらいに、うん、スプラトゥーン3をね、
うん、
打ち返ってきたらすぐ電源つけてやってるのね。
ああ。怪人ですか。
あれ良くないよね。
そうなんだ。まあ、やったことないんで。
なんかさ、任天堂って、
うん、
僕の勝手なイメージでちょっとさ、
うん、
NHK 的な、いい子ちゃん的なとこはない？ちょっと。
いや、わかりますけど。
うん。まあ、ディズニーっぽい感じ。
うんうんうん、
なのに、なんか、あんな中毒性のあるゲーム出したら、
うん、
いかんよねって思うね。4人一組で、
うん、
あの、陣地を塗ったりとか、まあ、いろんな他のゲームがあったりするんですけど、うん、腕前っていうのがあってさ、
うん、
で、それが、まあ今僕 B プラスっていう腕前なんだけど、
うん、
A マイナスにどうしても行きたいのよ。A マイナスまでは。
うんうんうん
うん、だけど、4人一組のチームだから、
うん、
まあチームワークも結構重要なわけ。
それは無理だろう。それは菅津さんには無理だろう。
いやいや、俺がじゃないんだよ。
は
あ、あの、本当にランダムでその他の3人が決まるんだけど、
うん、
もう見る、名前でわかるわけよ。あ、こいつやばいって。さっきのね、話ね。
例えば。
あのね、僕の中でやっぱやばいと思ってるのは、うん、あの、キャラクターの名前そのまま使ってるやつ。
ん？スプラトゥーンの？
にゃん、違う。にゃんちゅうとか。
なんで NHK の寄せるんですか？
バイキン
さんとか。
だから、そういうやつって絶対ガキなんだよ、多分。
にゃんちゅうは、まあ、ガキもいるか、まだやってるから。
うん。
いや、ほら、にゃんちゅうの人大変なんだよ。難病で、あの。
ね、大変、ALS。
ALS の中でまだやってるからね。
うん、ああ、そう、すごい、ね。
まだやってるよ。
ああ、うん。
徳田虎と同じやつね、病気ね。
うん。うん。だから、うん、そういうキャラクターの名前使ってるやつか、トモキみたいな。そういう、うん。
まあ、それはわかる、確かに。
やつ。
俺、レモンライム。俺は全部どのゲームもレモンライム。
なんで？
あ、でもなんか昔からそうかな、レモンライムにしてる、
うん。そう、だから、なんかそういうのがもうチームにいて、
うん、
じゃじゃーんって出てきた時に、にゃんちゅうとか、ともきとかだと、
うん、
あ、もうこの試合負けたわって思っちゃうわけ。
いや、お前もやっぱり、ダメじゃん、チームワーク。ダメじゃん、やっぱりお前も。
ほんで、なんかさ、あの、アサリをこう集めて、うん、8個集めてボールにして相手のゴールにぶち込むっていうゲームがあるんだけど、もうそれなのに、なんかトモキとかが変なところにひたすら塗ったりとかしてるわけ。
うん、
塗る必要ないんだよ、別
に。うん、
だそのところで、もう、毎回発狂しそうになりながら、やってるんですよ。
はいはいはい。はい、
ね、だから、まあ僕はスガッツって名前でやってるんで、
いやいや、もう、いや、それで、わ、この人は、名前的にすごいセンスがある、なって思われてると思ってるわけ。ともきとか、にゃんちゅうに。
そうじゃないけど、そうじゃないけど、
レモンライムの方めっちゃセンスあるだろ。
でも、あの、あれなんだよね、それこそあの、チキ、うん、荻上チキさんが、
はいはい。
スプラトゥーン超うまいんですよ。
あー、佐野、スチローじゃないわ、あの、加山雄三が、
バイオハザード。
バイオハザードナイフ一本でクリアできるみたいな。
そう、だから、奥上チキが、その、うん、スプラトゥーン2前作で、
うんうん、
もう最高の段位まで行ってるみたいな。
うん、
で、またそれをなんかね、
ノブとかな。チキリンかな。
違う、そっちじゃない
の。名前は。いや、あの、ネーム。スプラトゥーンの、ね、ID。
そう、だけど、たまにそうすると、ランダムで当たるやつの中で、うん、チキってやつがいるのよ。だからもしかしたらスプラトゥーンって界隈では、荻上チキがうまいっていうのを、浸透してて、それになりすましてるやつか、
うんうん、
うん。もしくは、その、TBS ラジオを聞いてるリスナー。
そんなにその話してるとか、セッション。
あ、結構してる、結構してる。
スプラトゥーンの話。
それこそ、
うん、
あの、ノーとかなんかで、
うん、
なんか40代の僕が腕前 X までなった。
う
ん、
はい。
やつみたいなのをちょっと社会学的になんかね書いたりしてるみたいな、うん、
あスプラトゥーンを社会学的に、
うん、そうスプラトゥーンをこう題材にしたなんか話みたいな、
うんうん、
だから、ね、あのいつか本物のチキンにねこうお前と戦ってみたかったみたいな感じで
ぶちかましてやんよって好き好き大好きって煽ってやんなよあの不倫した時のライン本当に俺たちしか言ってないからね。
それ
俺たちしか言ってないよ。
もう誰も覚えてないからね。
うん、しかも、なんか絡みある可能性あるからね、俺。下手したら。
だよね。
荻上チキさんとは。
うん。あ、2期までは行ったからね。会長は。
あの、ああ、
そうそう。
キニマス塚本2期まではね。
そう。2期までは行ったから、チキに行く可能性ある。
2期からチキへね。まあ確かに、あともう一歩だよね。
そうそうそうそう。だからね、うん、あるかもしれないけど、だからね、スプラトゥーンほんとうまくなりたくて、やってるんですよ。
なるほど。いや、でもですよ。
はい。
ちくひめさんとの人生相談でも話してたんですけどもね。
うんうんうん。
まあ、本来、飲食って、歩きながらするものなんじゃないですか、
うん、それ、いつも提唱してらっしゃいますよ。
俺はもうなんかテーブルについて、
うん、
じっとご飯食べてる人見ると、行儀悪いなーって思ってますからね。せめて
立って。藤子不二雄の、
はい、
SF 短編集にあるような。
セックスは全然恥ずかしいことじゃないって、食事は恥ずかしいっていう。あ、でも、ちょっと思ってます、うん。食事は恥ずかしいことだっていうのは。いやいや、でも、それは本来、ちょっと昔の日本はそうでしたよ。
うん、まあね。うん、
人前でご飯を食べるっていうのは恥ずかしいっていう感覚はありましたよ。
だからあれだよね。それこそ二口女とかってそれを、あれしたよう
なことでしょ。なるほどね。まあ、私はご飯食べないんでっていう。まあ、それはちょっと無駄飯ぐらいしませんっていう意味だと思うんだけど、
うん。
うん、っていうよりは恥の概念とか、ご飯をうんぬんするのも恥ずかしいみたいな。だ、美味しいも以降変わったと思うんだけど、う
ん、なるほどね。
ご飯をうんぬんするやつは偉いっていう。うん、でもその前までは、うん、まあ、ご飯をうんぬんするやつっていうのは恥ずかしいって。
うん。
うん。いちいちごちゃごちゃごちゃごちゃ述べるやつはね。
うん。
なんかカリブマレーの漫画とか読むと、よくなんか食の美食評論家みたいなやつがひどい目にあったりするからね。あ、まあ、だし、うん、例えばロケ弁とか俺人前食べるのすごい嫌なんだよね。
ああ、そう、ロケ弁を食べたことがないから。
あ、ごめんなさい、すいません、楽屋で一人で食べる
、うん、
ならまだいいんだけど、
うん、
正直ロケ弁って本当にエネルギー補給っていう感じだし、
あんま美味しくないって意味？
美味しい美味しくないは、それはロケ弁によります、うん。そういうことじゃないです。だからそういう食事を美味しいか美味しくないかの価値基準しかない人は私は野蛮だと思ってます、逆に。はい。美味しい美味しくないだけで食事をね。なんかよく、あそこの店のこういうのがあったんだよって言うと、あ、それ美味しいのって聞いてくるやつね。
ああ、いるね。はい、うん。
野蛮ですね。まあ別に邪悪とは思いませんけど、野蛮だとは思います。
まあでもね、今の話
だから人がね、共演者さんとかと、まあ、楽屋とか、人たちは楽屋がないところとかあったりするから、そこで、もう食べるの本当嫌なんだよね。もう本当そういう、まあもうガーって、一言も言わずに、まあ去ったらって、でも残すのも嫌だから。
うん。
食べてすぐポイって捨てます。
うん。
よくあるじゃん、ほら、よく養生テープでさ、バーって、大きなゴミ袋に、で、こちらって、柄入れ、弁当柄入れ、こちらって。
それは、
はい。
いや、それは、知らないって言おうとしたでしょ、
は
あ、僕仮面ライダーブラックさんのエキストラにお金を払って出たとき、
はいはい、
そうなってた。
まあ、エキストラと、我々演者と一緒にしてほしくないんだけどね。
まあまあ、でもね、うん、なんか、まあまあ、みんなで食べるのがなんかそうっていうのはなんとなくわかるし。
あと、そう、家族の食卓。うん、っていうのが絶対善にされてるのも私は良くないと思います、
うん、どういうこと、みんなでさあご飯だよって言って食べるのが良くないよっていう、
一緒にご飯を食べることが当たり前の善であり、それに逆らう人間は悪、
うん、
今のプリキュアもそうですよね。
あ、そう、あ、見てないから分かんないけど、
え、らしいです。どういうこと、私もツイッターで見ただけなんですけど、
うん、え、みんなで食べるっていう描写が多いと、
食のに関するテーマだからね、今回は。
うん、あ、そうなん
だ。敵はそういう家族の食卓っていうものを嫌だって言ってる、うん。でもそれってどうなのかなって思うんですよ。別に家族が食卓を囲むことが常識なのって、
うん、
それ人類の常識ではないからね。
うん、まあ、
ね、日本、アメリカ、イタリアとかはそういう傾向はあります。アジアでも、例えばベトナムとかインドネシアはそういうことはないです。
うん、
タイとかもそうかな。あと中国なんか、まさにいいよね、うん。中国なんかは普通に 外食で朝食済ませて、
うん、
うん、で別にまあ宴会っていう文化あるよ。宴会っていう文化は全人類にあるよ、うん、何かあった時に宴を開いて会食するっていう文化あるよ。でも日常的な食事を、家族が共にしなきゃいけないっていうルールは逆に半数より少ないんじゃないかな、人類では。
うん、まあだからそれもさ、あのほら江戸仕草とかと一緒でさ、うん、日本人が昔からそうでしたみたいな、結構近現代でなんか定着した文化なのに、うん、なんかそうやってそれが素晴らしいものだ、昔からのそうなんですよっていうのをやろうとしてる勢力はあるのかもしれないね、
うん、家族的なものが下手したら明治以降ですらないかもね、うん、戦後高度経済成長期の常識かもしれない、ね、うん、下手したらね、
食卓を、まあ、オズじゃねオズ安二郎のなんか食卓的な、
そんなに国民的映画じゃないでしょ。
そうか、
うん、
うん、
いやでもさ、でそれが当たり前になって、うん、なんかフード理論とか言ってる人もいるわけじゃないですか。
はいはいはいはい、
うん、
でも誰か先生のこと言って
る、そうそうそう、食事を共にするとね、うん、あの、うんうん、仲間です、映画の作法としてね、
はいはいはい、
映画ですよね、だからあれは映画のドラム剣としてそれはあると思いますよ。でもじゃあ映画を、うん、文化を担ってきた権威、少なくともその文化の映画という歴史の前半ぐらいにおいて、
うん、
担ってきたのってフランス、イタリア、日本、アメリカじゃないですか、うん、俺ねだからだと思うんだよ、それ全部食卓文化のところだからね。
ああなるほどね、うん、
家族で食事をする、食卓を囲むことを重要視する、
うん
うん、文化圏がなんか映画を担ってきて、まあそれは映画っていう集団作業だから、そういう人たち、国の人たち、そういう文化の人たちが映画を作りやすかったっていう実際的な理由もあるのかもしれないけど、うん、でもだからそれがでもやっぱり映画の影響も、フィードバックされて逆説的に、
うん、
食卓っていうものを囲むべきだっていうふうになってるっていうのは、まあ私はおかしいと、絶対善とするのはおかしいと、別にそれを悪とは思ってないよ、別に俺も良きことだとは思ってるけど、絶対善とするのは良くなくて、で例えばそのプリキュアとかにそういうことをすり込むのは良くないって Twitter でも批判されたし、
俺の
知り合いの子供はドンブラザーズ大好きなんだけど、
うん、
今のプリキュアをダカツのごとく嫌ってんだよね。
な
んでか分かんない、マジでダカツのごとく嫌ってんだよ。
何が金銭に触れるんだろうね、その。
一応ね、トロピカルージュプリキュアを、
うん、
ぶっ壊したやつらだからって言ってる。
あ、もうそれが好きすぎて終わって最終回になったから、
うん、
あ、それはなんかわかる気するわ。
うん、でも別に、それまでそんなこと言ってなかったよ。プリキュア何台か見てるけど。
うん。
俺はだから食卓を囲むことを、強要する言説に反対してんじゃないかと思ってんだけどね。
じゃあその知り合いの子供が大きくなったら、うん、そういうことをツイートするかもね。私は小さい時からプリキュアに、うん、違和感を感じていましたみたいなね。
今のプリキュアね、なんだっけ、
今の、
うん、なごめん、あの
知らんけど、
パッと出てこないけど、ご飯大好きご飯大好きプリキュア。
あ、
ね、うん、
まあ確かにさ、
デリシャスなんとかプリキュア。
うんうん、なんかこうあるべきみたいなやつが、
だって俺なんかその知り合いの子は飯食ってる横で普通に立ってご飯食べてるから、
あ、
洗い物とかしたりしながら、あと基本的には食卓囲まないな、一人ずつ食べてる、
あ、
それは単純にあのスペースの問題なんだけど、
あ
のテーブルがもう物で溢れてるから、
なんかさ、そういう話を聞くにつれさ、うん、うちは、うちっていうか、僕がその、まあ、親とかから、
ね、
うん、受け継いできたものってのは真逆なんですよ。本当に、
うん、
その、食卓囲むべき。
まあ、吉田家も別にそうでしたよ、基本的には。うん、でもそれは、多分何も考えないで、その時の常識に合わせただけで、うん、大田家はもうちょっとその時の常識に合わせる以上に、
うん、
ポリシーがあったでしょ。
うん、パパンは。うん、最近思うんだけど、
うん、
なんかさ、俺が教わってきて育ってきて当たり前と思ってきたことって、
うん、
全 全部ツボっぽいなって最近思ったよね。
最近の隠語としてね、ツボっぽい。それは、うん、橋本さんの後ろにツボが映ってたって、あのミヤネ屋の。
うんうん。そう、だからさ、なんかまあね、いろいろまあ、それはもう時代に合わせたりとか、自分の。
まあ別に統一教会が、ね、ゼロから編み出した、価値観、世界観ではないから。ではないから。だからそれは、うんうん、そういう価値観、世界観っていうものが、うん、まあおそらく近代以降、連綿としてある。
そう、だからその崩れゆくものを、うん、いや、あの、日本ってそういうもんじゃないでしょって言って、うん、なんか、すごいその、ある年代以上の人にとって、理想とする家庭像だったり、うん、もしくは女性像、異性像だったりをなんか、冊子とかにしてやってたのがツボなわけじゃない。
なあね、成長の家とかもまあそういうところあるけどね。
うん。うん、なんかさ、ちょっとそれっぽいなって思うこともあって。
じゃあ別にそれはツボを買ってたわけじゃないでしょ。そういうことではない。
買ってたわけじゃないですよ。
直接的にそういうことではなくて、うん、まあまあ、まあまあでもざっくり分ければ、それはそっち側に似通った、価値観、世界観、歴史観、家族観にはなるとはもちろん思うよ。
そう。いや、だからさ、
やっぱり。だから絶対悪いってわけでもないけどね。
うん。
統一教会が悪いと思うけど、その、そういう、うん、そういう価値観、世界観。
うん。
うん。
そう、でもさ、なんかやっぱこれから先さ、そういうさ、やっぱりそういう新しい形のものが出てくると、うん、絶対、まあ、そうじゃない世代に育ってきた人はさ、うん、いや、昔はもっとおおらかでよかったんだよ、みたいなこと言うじゃない。
うん。
うん。で、なんかさ、そういう昔のものに対して、なんか、渇望してるおっさんたちを搾取するビジネスって今後増えてくるのかもしれないよね。
だから私は言いますよ。
流入を下げさせる。
だから私は言いますよ。家族で食卓に座ってご飯食べてんの、行儀悪いなーって。ちょっと品性を疑いますって。歩いて食べるもんでしょ、ご飯は。でもさ、食堂の構造、うん、食堂ってあの食の道ね、機関としての食堂の構造から言っても、うん、垂直に立った方がいいじゃん。
まあ多分それはね、本日そうだと思う。
うん。
うん、食べね。
でも本来的にはやっぱり食べながら、あの歩きながら食べるもんだと思うよ、多分その原始社会とかでは。
うん。
うん、だってカロリーを取りながら、狩猟採集って非常にまあ、効率が悪い時間を要するもんだから、うん、食卓っていうのはなかったと思うよ。で、過去に遡って本来あるべき姿は過去なんだからって言うんだったら、そういうことになっちゃうじゃん。
だから
農耕が始まる前の狩猟採集生活では、うん、多分歩きながら食べてたよ。
そう考えると、うん、その鎌倉とかの観光地のやつらは、
うん、
みんな食べ歩きしてますからね。
あ、人間のあるべき姿。さすがこと鎌倉ですね。大久保もそうだけどね。新大久保。
そうそう。だからそういうのとかさ、なんか、みんな食べ歩き機能してたから、
うん
うん、むしろね、先進的のかもしんないなって思ったり。
うん、
何この話。
いや、だからまあ、うん、食べ歩きって言葉がおかしいんだよ。
まあまあまあ、そうね。
特別なことのように。座り食べって言え、うん、食べ座り、食べ座りって言わなきゃダメだよね。食べ歩き、はい、歩きながら食べるのが本来の生物の姿なんだから、うんうん。
今日はちょっと座り食べしよっかっていうぐらいがニューワールドかもしれないね。
そうそう。まあ、なんかお祝い事の時や、なんか晴れのね、席、まあ逆に、まあ葬式でもいいんだよ。葬式とかでもいいんだけど、うん、そういう時に、みんなで宴、の席を囲むっていうのは別に、うん、まあそれはある、うん、イレギュラーなこととして、ね、あるっていうのは否定しないというか、まあ、まあそれは普通に全人類的にあるんで、うんうん、っていうことなんですよ。だから別に悪くはないよ。食卓を囲みたい人は囲めばいいんだけど、
うんうん、
それは絶対善だって押し付けないでください。
わかりました。はい、
はい、バッサリ切っちゃいましたね。また、
はい、
相手を
食文化についてね、
うん
うん、
相手は多分切られたことにさ気づいてないかもね。もう血も流れないほどにもう鋭利に石川五右衛門みたいに切っちゃいましたね。
はい、
何か告知ありますか？
ないです。
はい、
はい、
じゃあ私もまあ多分またイベントをこう企画したりしているんで、
うん、
それが決まったらいろいろ告知します。
うん。
はい。
仕事、うん。頑張ろうね、仕事ね。
まあ、まあ別に、はい。できる範囲で。はい、
うん。
じゃあどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。またお願いします。
お願いします。